皆さんこんにちは、安西育郎平和原発独り言11月号の時間がやってまいりました。11月というと、十二進法の世界ではおしまいの一歩手前ですね、今年ももうおしまいの一歩手前まで来たというわけですね。人間はこれまで面白いことに大体指が10本あることが基本になって十進法というのが発達してきて、今基本は十進法ですけれども、1年が12ヶ月であるということで十二進法というのも広く歴史上使われて今日に至ってますね。もう1ヶ月で年の暮れだと思うとちょっと慌ただしい気がいたしますけれども、先月を振り返ってみると台風による水害がものすごい深刻な被害をもたらした月でしたね。河野太郎さんという防衛大臣が演説の中で、自分は地元では雨男と言われていて、自分が防衛大臣に就任してからすでに、3つ台風が来たと言って、出席者が笑いを取ったんだけれども、そのことが批判の対象になってね、翌日謝罪をしておりました。もちろん台風は特定の人間が雨男とか雨女とかそういうことによって発生したり日本列島に襲いかかったりするわけではなくて、これは世界的な気象の条件によって、そういう現象が起こる。特にそこに人間の生産活動、二酸化炭素などを大量に出す生産活動によって気候変動が起こって、それが台風の発生、あるいは発生した台風の勢い、猛烈な台風とかよく言いますけども、そういうことにも影響しているのではないかという、かなり深刻な科学的な問題も含まれている中で、自分が雨男であるということを引き合いに出して、3回も台風が来た、しかもその度に自分が統括している自衛隊が支援のために活躍したというようなことを紹介する流れの演説は、いかがなものかという気は確かにいたしますよね。私はですね、もう自衛隊が災害出動で活躍しているありさまはそれなりに見聞きして知っておりますので、いっそのこと自衛隊というのを、憲法上の問題もある、存在なんですが、これをいっそのこと災害救助隊というふうにして、災害救助の専門部隊にした方がはるかにいいと思っているんですね。それで防衛省というのも、私がもし内閣総理大臣だったら平和省にするという政策なんですけれども、あるいは防災省の方がいいという人もいるかもしれませんけれども、とにかく日本が戦争に備えるのではなくてですね、この間戦争で亡くなった日本人というのはほとんど皆無なんですが、この災害で亡くなった日本人というのは、大震災を含めて何万人といるんですよね。だからこの国は戦争に備えてアメリカの戦闘機を1兆円も金をかけて買うっていうんじゃなくて、この国のやっぱり防災の手立てを強化するためにですね、あるいは防災の教育や実際身を守る手段を普及するために、それ相応のお金を使ってですね、防災立国にもっと徹した方がいいと思っています。そのためには、自衛隊のような軍隊がなくて大丈夫なのかっていう議論をする人もいますけども、日本が憎まれたり恨まれたりですね、することのない、愛され、その尊敬され、敬意を表されてですね、訪れてみたくなるような平和な国日本であるっていうことをもっと大いに世界的に広めてですね、平和に力を入れる、そういう国、国連平和大学なんていうのも日本に招いて、もっともっと日本が平和に貢献している、戦争などはもともと憲法上やらないことになって、放棄したことになってんだから、平和な国日本として売り出すためにも、防衛省を平和省にして、自衛隊を災害救助隊にする、 もちろんこの国は海に囲まれているので外敵が外から来る可能性があるということであれば、海上自衛隊や海上保安庁の一部を、国境警備隊として再編して、国の警備に当たる、それは軍隊ではなくて警察部隊ですけれども、そういう形でこの国の平和的な外交安全保障政策を組み立て直した方がいいんじゃないかっていうようなことも、河野太郎さんの演説を聞きながら再び考えていたところですが、この問題は大層重要な問題なので改めて語ることにしたいと思いますね。さて、10月私は何をしていたかっていうと、これまた大層忙しい月でありましたけれども、福島の調査に2回行っておりました。私は2011年の3月11日にあの震災に基づいて原発事故が起こって以来、ずっと福島通い続けて、2013年の5月からは福島プロジェクトっていうプロジェクトを仲間と一緒に組んで、ほぼ毎月2泊3日で福島に行って、農民や学校の生徒たち、保育園の園児たち、その安全を守るためにですね、放射線防護学という放射能の専門家としてやれることをずっと続けております。2013年の5月に福島プロジェクトを立ち上げてから、今日までに6年半経っていますけども、合計福島に行った回数が、つい 2,3 日前に帰ってきたんですが65回目でした。で、6年半で65回っていうことだから、だいたい1年間に10回、2月の雪の降る時期は地面に放射能が積もっているんですが、その上に雪がかぶさると、人間にとってはありがたいことに放射線が少なくなるんですけども、測定する側にとっては実態がよくわからなくなるので、2月はおおむねパスですね。それから8月はやっぱり福島も酷暑ですので案内する人々も大変なので、8月はむしろ原水爆禁止運動などの点で広島や長崎に出向くことが多くて、それをもうパスするとやっぱり1年間に大体10回ということになるんですが、先月10月は、2回行っておりました。19、20、21と行って1週間後の25、26ともう1回行ったんですね。ご承知の通り、台風が猛烈な台風がやってきて、10月12、13日の頃に日本列島にものすごい被害をもたらしたんですね。千葉県とか福島県が大変でした。特に福島県は大変で、亡くなった人が30人という全国一多かったんですね。阿武隈川が氾濫したり、あるいはあのいわき市のように水道施設が使えなくなったりして、今でもたくさんの人が避難していて、そこにノロウイルスの影響が広がりつつあるというようなこともあって、なかなか大変な状況でした。その中でエゴマ農家、浜通りって太平洋に面した浪江っていう、原発に割に近いところですが、そこでもう一度エゴマを栽培、シソ科の植物で、ゴマの一種エゴマっていうのが取れてとっても健康にいいと言われているものですけど、これでエゴマのオイルを作ったりドレッシングを作ったり、ジャムを作ったりいろんなことをやってるんですが、それの栽培をしている畑、ここが放射能で汚染されているっていうんで、その調査に行ったんですね。畑の土には測ってみるとちゃんと放射能があるんです。しかし驚くべきことに、放射能が一番高い場所でエゴマの栽培を試験的にやってみましたけれども、そこで栽培されたエゴマを収穫して測ってみたところ、エゴマの根っこにも茎にも枝にも葉にも実にも放射能は検出されないんですよね。福島の土の特徴でして、福島の土は層構造をなしていて、その層と層の間に セシウム137という放射性物質が重点的に吸着されて離れないんですね。だから土の中にそれが仮にあったとしても、そこに水を張って植物を育ててもその放射能が水に溶けてこないので、そこで栽培した植物には、ほとんど全く放射能が吸い上げられることがないんですね。したがって放射線防護学的には、これで大丈夫というお墨付きを出すことはできるんですけれども、社会的にはですね、風評被害っていうのがやっぱりあって、福島から離れた東京その他の都会でも福島産の野菜など売ってますけども、畑が汚染しているけれども野菜は汚染していないということで、納得する人と納得しない人がいるんです、やっぱりね。まあ、実際に我々の口に入る野菜には放射能が検出されてないんだから、それはそれで科学的には他の畑で栽培したものと全く同じ扱いをして構わないので、それは理解はできるんでしょうけれども、やっぱり畑の土の中に放射能が残っているっていうことが、なんとなく気持ち悪さ、気味悪さ、それを残していてですね、やっぱり福島産の野菜と例えば大分産の野菜とか並んでいれば、原発事故がなかった大分産の方の野菜を選びがちであるということで、福島の生産者たちは一生懸命管理をして放射能の監視もして、世界で一番福島の農産物っていうのは放射能のチェックが厳しいところですが、そこで生産したものでも原発事故の経験をしてしまったという、そのことが科学とは別に心理的な影響を与えているんですね。そのために福島の人は懸命に農作業に勤しんでですね、放射能の入っていない生産物を作っているにもかかわらず、まあ、都市部にそれを出荷するときには買い叩かれるんですよね。他の農産物と全く同じ遜色のない、あるいはかえっておいしいものもあるんですけれども、福島産であるということだけで買い叩かれるようなことが起こるんですね。私は放射線防護学者として、まあ、放射線の面で大丈夫ですよというお墨付きを与えたものについては、ぜひ風評によって福島県産だからという理由だけによって、それを買い控えるというようなことがないように、そしてそのことこそが福島の農民たちを励まし復興の助けをすることであるというふうに思っています。今ですね、エゴマの油を使って何をやろうかっていうんでいろいろ考えているんですが、ごく最近思いついたのは、まあ、ハロウィンランタンですね、小さいかぼちゃのランタンの中にエゴマの油で明かりを取ってそれで楽しもうかということで、来年のハロウィンにはエゴマハロウィンランタンを世に出したいと思っておりますので、それが見つけたらぜひ使って楽しんでいただければいいと思います。もちろん災害の時にもそれは明かり取りとして使えるようなものとして今工夫をしつつありますので、ぜひ来年のこの時期ですね、には登場するかもしれないので楽しみにお待ちいただきたいと思います。ではまた来月お会いしましょう。さようなら。